皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会925回、ソロモンの第3回です。2019年3月15日です。最初にですねご紹介したいと思いますが、丸尾さんの妹さん、それから娘さんがいらしてくださっていますが、ブラジルから来られました。妹さんはですね早坂鈴江さんです。よろしくお願いします。そして、娘さんが早坂明美さんです。歓迎します。国際的になってきましたですね。ボンディア、ボンディア。僕も、3週間ぐらいブラジルに、ブラジルじゃなかった、アルゼンチンだ、だからちょっと、ね、そのちょっと近い、あ、そうですか。ありがとう。あれですか、非常にこの気候的にはこんな寒くないでしょ、ね、
寒くないです。
そうですよね、そうですよね。いいですね、
ちょうどいい時ですね。
え、ちょうどいい時。あ、そうですか、そうですか。そうですか、そうですか。いやいや、
まだ寒さ何であるか分かりません。
ああ、それでこちらに来られるのに時間はどれぐらいかかるんですか。
30時間
だそうでございます。すごいなあ。いやいやいや、本当にようこそいらしてくださいました。
カタールという、
カタール、カタール、
これで泊まって、
泊まって、あ、そうなんですか。
私ね、静かに乗ってた神様でね、私がブラジルに来たのはやっぱりね、電動、
ああ、そうですか。
それで御言葉も与えられた。
あ、そうですか、そうですか。
この国はいい国ですよね。
はい。
でも、魂と霊はね、本当に空っぽな、ね、主イエス様をいただいている人だけが本当に満たされる。
はいはいはいはい。
それでカタールの、
はい、ごめんなさい、後でそういう会がありますので、その時にお話しいただければと思います。ごめんなさい、すみません。それではですね、今日は、旧約聖書ですね、旧約聖書の484ページ、列王記上の6章から学んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。旧約聖書の484ページ、列王記上の6章からですね、お読みします。イスラエルの人々がエジプトの地を出て後、480年、ソロモンがイスラエルの王となって第4年のジフの月、すなわち2月にソロモンは主のために宮を建てることを始めた。そこまでにしたいと思います。イスラエルの人々がエジプトの地を出た、あれはあれですね、エジプトに、いて奴隷状態に、あったですね、それをモーセがですね率いて、そしてまあそれこそアラノを旅して、そしてもう長い旅路ですね、を経て、そして、このイスラエルに、来たわけでございます。それからですね480年経って、そして、ソロモンがイスラエルの王となったっていうことですね。ソロモンのお父さんは有名なダビデ王ですね。ダビデ王で、初めて、そのイスラエルが一つの国家としてですね、この統一されて、そしてこの立ち上がった、そ歴史的な王でありますが、そのダビデ王の後を継いだのが息子のソロモン王でございました。イスラエルの全盛時代と言ってもいいかと思います。 それにしましても、大体あれですね、今からですね、3000年近く前ですよね。紀元前ですからね、紀元前のことでありますから、そして宮を建てたと、宮、まあ、神殿ですねを建てたわけであります。2節、ソロモン王が主のために建てた宮は長さ60キュビット、幅20キュビット、高さ30キュビットであった。そこまでにしますね。このキュビットっていうのは前にもちょっとお学びましたけれども、だいたいですね1キュビットはですね、肘、この肘、この肘っていうか中指ですね、この中指からこの肘までですね、これを1キュビットっていう、1キュビットだいたい、4メーター45センチ、ごめんなさい、44.5センチですね、ごめんなさい、4メーターもあったら大変ですね。44.5 センチというのが1キュビットですね。その計算でいきますと、長さ60キュビットというのはだいたい27メーターですね、27メーター。ちょっとレジュメの方もちょっとご覧いただけますか。ここにこの神殿の図がありますので、長さがですね、長さが60キュビット、27メーター。そして幅20キュビットっていうのはですね、だいたい9メーターですね。そして高さ30キュビットっていうのはだいたい13メーター。相当立派な建物ですね。大きいですよね。おそらく他の国ではですね、それこそわら小屋みたいなとこに住んでいたんじゃないかと思いますね。あるいはまたどっか洞窟の中とかですね、そういうところに住んでいた時代じゃないかと思いますけども、こんな立派な、まあ、神殿を建てたわけでございます。3節に行きます。宮の拝殿の前の廊は宮の幅に従って長さ20キュビット、その幅は宮の前で10キュビットであった。これもあれですね、だいたい高さが、ごめんなさい、宮の拝殿の前の廊、拝殿の前の廊は宮の幅に従って長さ20キュビットですから、この中ですね、中のことですね、この土台のところじゃないんですね。そしてその幅は宮の前で10キュビットですから 4.5 メートルですか。そして4節でいきます。彼は宮に内側の広い枠の窓を作った。また宮の壁につけて周囲に脇屋を設け、宮の壁すなわち拝殿と本殿の壁の周囲に建て巡らし、宮の周囲に脇間があるようにした。下の脇間は広さ5キュビット、中のは広さ6キュビット、第三のは広さ7キュビットであった。宮の外側には壁に段を作って梁を宮の壁の中に差し込まないようにした。まあこの図を見ていただくのが一番いいかと思いますけども、まあ立派な神殿ですね。とんでもない3000年も前の建物ですね。そしてそれは石造りだっていうんですね。7節いきます。宮は建てる前に、建てるときに石切り場で切り整えた石を持って作ったので、建てている間は宮の内には土も斧もその他の鉄器もその音が聞こえなかった。8節に行きます。下の脇間の入り口は宮の右側にあり、周り階段によって中の 脇間に中の脇間から第三の脇間に登った。こうして彼は宮を建て終わり、紅白の垂木と板を持って宮の天井を作った。また宮につけて各々高さ5キュビットの脇間のある脇屋を建て巡らし、紅白の材木を持って宮に接続された。そこで主の言葉がソロモンに臨んだ。あなたが建てるこの宮については、もしあなたが私の定めに歩み、掟を行い、すべての戒めを守り、それに従って歩むならば、私はあなたの父ダビデに約束したことを成就する。そして私はイスラエルの人々のうちに住み、私の民イスラエルを捨てることはない。すごい約束をしてくださったんですね。で、確かにその通りに、まあ、歩んでいったわけですけども、しかし少しずつ今度は、まあ、人間的な生き方といいますかね、思いといいますか、そういうものがこの幅を利かせるようになって、そしてこの神様からですね、この少しずつ離れていくというような、そういう人生を送っていくわけでございます。しかしイスラエルのですね、一種の全盛時代ですね、まあこの神殿はですね、本当はまあダビデが建ててもおかしくなかったんですけども、まあダビデはですね、この次の王ですね、王にそれを建てさせなさいということで、まあ、彼は多くの戦いをして、そしてこのあれですね、まあ人の命を取ったりですね、いろんなこともあった、そういうことも関係したかと思いますけれども、この神殿の建設はこの息子のソロモン王に任されたわけでございます。そして今立派な神殿ができた。この図のところにですね、一番奥のところがあれですね、あの至聖所と言われるところですね、至聖所、ここはもうあれでしたね、あの祭司が年に1回だけ1人入れるという、そういうところでございました。聖なる場所であります。でそこに、まあ、今度この後で学びますけれども、この神のですね、この箱ですね、これを収めるわけでございます。ちょっとですね、レジュメの方をご覧いただきましょうか。下段の方ですね、神殿建設の歴史というのをちょっとついでに見ておきたいと思います。第一神殿、これが今お読みしましたソロモンの神殿ですね、紀元前954年古都ダビデの町の北方の丘に建てられた神殿で、本堂の大きさは長さ約27メートル、幅9メートル、高さ約13メートルであった。そこでソロモン王が捧げた祈りは、彼が敬虔な信仰を失っていなかったことを示しているが、一面では王が祭司職をも掌握するという今までに例のなかった謁見行為という側面がほの見えた。でこの神殿は前紀元前ですね、586年バビロン帝国によって破壊され、同時にイスラエルの民はバビロンに捕囚として連れ去られた。これをバビロン捕囚というですね、まあ捕虜ですね、捕虜として連れて行かれるという、まあ、大変な、まあ、苦難を体験していくわけでございます。そして2枚目をご覧いただきますか。2番目は第二神殿、これはゼルバベルの神殿と言われる神殿ですね、ペルシャ帝国のクロス王によってバビロン帝国が滅ぼされた紀元前538年、クロス王はイスラエルの民約4万2000余をバビロン捕囚から解放し、イスラエルの民を70年ぶりに故国に帰還された。さっきはあれですね、連れて行かれた 時点であったんですけど、今度はクロス王、ペルシア帝国のクロス王がですね、イスラエルを解放するんですね。そしてこのイスラエルに帰りなさいと言って、もうどういうわけかですね、親切にですね、護衛までつけて、つけましょうというような、道路も作ってあげましょうみたいな、そういうこのクロス王であったわけであります。ゼルバベルはクロス王の勅令によるバビロンからの帰還民のリーダーとして彼らを祖国へと導いた。彼は帰還してエルサレム神殿の再建工事に取り掛かったが、周囲のサマリア人などの妨害ですぐに中止させられた。そして16年後に神の召しを受けて立ち上がったのが預言者ハガイとゼカリアであった。挫折していた帰還民一同、とりわけ指導者ゼルバベルとヨシアにはその叱責奨励が身に染みたであろう。ぐずぐずしている場合じゃない、何をやってるんだっていうことですね。立てなければダメだっていうことですね。それが、まあ、神から示されたってんですね。彼らは立ち上がって工事を再開し、祭司で、学者であったエズラや総督であったネヘミヤもこの再建に尽力して、紀元前515年第二神殿、ゼルバベル神殿ともいうが完成したのであった。これが第二の神殿ですね。一遍、壊されてしまった、それを再建したわけであります。でこの時の記事を読みますとですね、この若い人たちはね、神殿が再建された、建てられたって言って大喜びするんですよ。ところがこの昔のソロモンの神殿を知っている年寄りたちはですね、泣くんですよ。貧しい神殿しか再建できなかったっつって、前のが立派だったからですね、そういう記事があったことを覚えています。で3番目の第三神殿、これはヘロデの神殿ですね。ヘロデ王は紀元前20年頃に修復事業を開始したが、完成までには約50年近くを要したと考えられる。ヨハネ福音書の2章の20節にあります。ヘロデ王はユダヤ人ではなくイドマヤ人であった。そのため神殿修復によってユダヤ人の関心を買おうとしたものと考えられる。しかし彼は異邦人であったため神殿に出入りすることは許されなかったですね。イドマヤ人ですね、外国人がですね、国の代表になっていた時代があったわけですね。でそれが、ある意味ではローマ帝国の時代にはですね、便利であったということもあるんですね。イスラエル の神様の意志というものがありますから、ローマ帝国とですね、争いになりかねない。しかし彼は、イドマヤ人であったので、ローマ帝国としても、扱いやすかったということができるかと思います。そしてこのヘロデの神殿も後にローマ軍によって破壊されるということですね。そして、今日に至っているわけであります。それではですね、7章の方に行きたいと思います。485ページの第7章の1節からお読みしたいと思います。またソロモンは自分の家を建てたが、13年かかってその家を全部建て終わった。彼はレバノンの森の家を建てた。長さ100キュビット、100キュビットだと 44.5 メートルですかね。幅50キュビット、高さ30キュビットで、3列の紅白の柱があり、その柱の上に紅白の梁があった。45本の柱の上にある室は紅白の板で覆った。柱は各列15本あった。また窓枠が3列あって、窓と窓と3段に向かい合っていた。戸口と窓は皆四角の枠を持ち、 窓と三段に向かい合った。また柱の広間を作った。長さ50キュビットというから大体22メートルぐらいですか、幅30キュビットであった。柱の前に一つの広間があり、その玄関に柱と庇があった。またソロモンは自ら審判をするために玉座の広間、すなわち審判の広間を作った。床から垂木まで紅白を持って覆った。審判というのは、裁きですね、裁判ですね。昔は政治というとあれですね、裁きが中心であったと言ってもいいようなところがあると思うんですね。裁判ですね。8節に行きます。ソロモンが住んだ宮殿はその広間の後ろの他の庭にあって、その造作は同じであった。ソロモンはまた彼が目取ったパロの娘のために家を建てたが、この広間と同じであった。このあれですね、ソロモンのですね、この13年かけてですね、立派なこの家を建てたわけですね。そしてそのパロの娘を目取ったのためにも家を建てたって言うんですね。9節、これらは皆内外とも土台から軒まで、また主の宮の庭から大庭まで寸法に合わせて切った石、すなわちノコギリで引いた高価な石で作られた。石造りですね。すごいことですね。石で、立派な建物を作っていくわけであります。10節、また土台は高価な石、大きな石、すなわち8キュビットの石、10キュビットの石であった。その上には寸法に合わせて切った高価な石と紅白とがあった。また大庭の周囲には三重ねの切石と一重ねの紅白の角材があった。主の宮の内庭と宮殿の広間の庭の場合と同じである。13節、ソロモン王は人を使わしてツロからヒラムを呼んできた。彼はナフタリの部族のカフの子であって、その父はツロの人で聖堂の細工人であった。そこにしましょうか。ヒラムっていうのは、ツロっていうのはフェニキアですね。フェニキアの港町の名前ですね。ツロ、そこからヒラムっていうのは王様ですね。そこの王様を連れてきた。それはまた聖堂の細工人であったんですね。そしてヒラムは聖堂のいろいろな細工をする知恵と悟りと知識に満ちたものであったが、ソロモン王のところに来てそのすべての細工をしたんですね。近くの港町をですね、港町からこのヒラムという王を呼んで、それはまた聖堂の大変なこの細工人ではあったわけですね。そしてその人がですね、忠誠を誓うということもあったと思いますね。そしてこの良い関係を結ぶという国と国とのですね、そういうこともあったと思いますが、一生懸命この細工をして聖堂のですね、いろんなものを作ったということですね。そのことによって両方ともですね、信頼関係を築いて、そしてこの政治的にも意味があったと思いますね。このようにしてソロモンはですね、イスラエルの全盛時代ですね、そしてもうですね、並ぶものがない、 そしてまた近隣諸国もですね、この制圧して、そしてですね、半島を広げる、そういう王であったわけでございます。そして近隣の部族たちもですね、彼を、まあ、認めなければならない、ですから、まあ、安泰イスラエル、いよいよ安泰というようなそういう時代を迎え、まあ、古代イスラエルの全盛時代を迎えた。その後はさっき、申し上げましたようにいろいろなことが起こってきます。バビロン捕囚とかですね、そういうものが起こってくる。それから、南北の分裂もあります。十二部族がですね、分かれて、そして、まあ、対立するというようなこともあって、そしてまた北の十部族もですね、これもまた外国に連れ去られるというようなことがあって、もう大変なんですね。そして、まあ、最後っていうか、このローマ帝国によって滅ぼされて、そしてですね、この世界に散っていったわけであります。そしてそれぞれの国でですね、イスラエルの民は普通だと大体そこからあれですよね、追い出されて、そして他の国に行ってしまうと、もうそことですね、まあ、混血をしたりですね、なんかして結局どこ行ったか分かんなくなっちゃう。何々系というぐらいは残るかもしれませんけれども、なんといってももう2000年も前のことですから、ところがですね、イスラエルはですね、そうでなかったんですよね。なぜか、聖書があったからです。信仰があったからです。これによって彼らはですね、生き延びたんですよね。他へ行っても他の連中とは違ってたんですよ。そういうことを考えるとすごいことだと思いますね。そして今ですね、このイスラエルへ、この戻って、まあ国を建てる、いろいろ現代のですね、この国際政治のルールから言うといろいろ問題もあったと思いますよね。俺たちの土地だって、他の国民が住んでるところへ入っていっちゃったわけですからね。そして今もまたその構想が、まあ、続いているというのが現状だと思います。しかしそれにしてもすごいことはですね、この2000年経ってもですね、各国にですね、この移住していった人たちがですね、この信仰を守り通して、そして一つのこの民族としてですね、この存続してきたということ、これはすごいことですね。そしてまあよく言われることですけども、ノーベル賞ですね、を一番多く取ってるのはこのイスラエルの系統の民であるということですね。また有名な偉人や科学者もですね、このそこから出ているということを考えると、この神様からの祝福、それこそ神様に必ずしも忠実でなかった時もあったわけですけども、しかし神様は私が守ると言われたら守ってくださるということをですね、このイスラエルの民は証明しているようなものかなというふうに思います。それではですね、この3枚目のレジュメをご覧いただけますでしょうか。榎本康郎先生の旧約聖書一日一章というので、今日のところですね、この取り上げて書いてくださっています。お読みします。ソロモンはエルサレムに神の宮を建てた後、自分の家を建てた。今学びましたね。彼は神の宮を建てるのに7年を要し、王宮を建てるのに13年を要した。彼は王宮を建てるに際し、エジプトからめとったパロの娘のための家をも建てた。今ありましたね。このような彼の事業についての記録の中に、我々は彼が生きた姿勢を伺うことができるのではなかろうか。否、人の生き方の真実はこのようなところにこそ如実に現れるものである。彼は決して不信仰な人物ではなかった。天下を取って 何よりも先に神の宮の建立に着手したことがそのことを物語っている。しかし所詮彼は自分以上には神を愛さなかった人であった。それがイミジクも神の宮に7年、自らの宮殿に13年を要したという事柄に現れているですね。神の宮には7年、ですね、自分の住む宮殿には13年かけたって言うんですからねそっちの方が手間をかけている、年月をかけているということですね。その次、彼はまた決して神に対する経験を欠く人間ではなかった。しかし彼は神と共にエジプトの王女をも愛する人であった。これが彼の人柄であり、そこにすでに彼の祝福から落ちようとしている彼の姿を見ることができる。そうですね、神と共にエジプトの王女をも愛する人であった、ですね、ですから信仰、神を信ずるということと、それから自らの欲望といいますかね、それとの相克の中で、初めは神様中心であったんですけども、次第に自分中心ですね、人間中心に変わっていったソロモンですね。そのことを榎本先生が書いておられるわけでございます。それではですね、8章の方に行きましょうか。8章の1節から34節までお読みしますね。ソロモンは主の契約の箱をダビデの町、すなわちシオンから担ぎ上ろうとして、イスラエルの長老たちとすべての部族の頭たちとイスラエルの人々の士族の長たちをエルサレムでソロモン王のもとに召し集めた。契約の箱ですね、モーセに授かった十戒とかですね、ああいうこのものが入っている、一番大切なこの神の箱であります。契約の箱、それをですね、このシオンからですね、担ぎ上ろうとして、イスラエルの長老たちとすべての部族の頭たちとイスラエルの人々の士族の長たちをエルサレムでソロモン王のもとに召し集めた。2節、イスラエルの人は皆エタニムの月、すなわち7月の祭りにソロモン王のもとに集まった。イスラエルの長老たちが皆来たので、祭司たちは箱を取り上げた。そして彼らは主の箱と会見の幕屋と幕屋にあるすべての聖なる器を担ぎ上った。すなわち祭司とレビ人がこれらのものを担ぎ上った。ソロモン王および彼のもとに集まったイスラエルの会衆は皆彼と共に箱の前で羊と牛を捧げたが、その数が多くて調べることも数えることもできなかった。捧げ物ですね。6節、祭司たちは主の契約の箱をその場所に担ぎ入れた。すなわち宮の本殿である至聖所のうちのケルビムの翼の下に置いた。ケルビムは翼を箱のところに述べていたので、ケルビムは上から箱とその竿を覆った。竿は長かったので竿の端が本殿の前の聖所から見えた。しかし外には見えなかった。その竿は今日までそこにある。箱の内には2つの石の板のほか何もなかった。これはイスラエルの人々がエジプトの地から出た時、主が彼らと契約を結ばれた時に、モーセがホレブでそれに納めたものである。そして祭司たちが聖所から出た時、雲が主の宮に満ちたので、祭司たちは雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。すごいですね。12節、そこでソロモンは言った。主は火を天に置かれた。 しかも主は自ら濃き雲の中に住まおうと言われた。私はあなたのために高き家、とこしえの住まい、見住まいを建てた。王は身を巡らしてイスラエルのすべての回収を祝福した。その時イスラエルのすべての回収は立っていた。彼は言った。イスラエルの神主は本べきかな。主はその口をもって私の父ダビデに約束されたことをその子をその手をもって成し遂げられた。主は言われた。我が民イスラエルをエジプトから導き出した日から私は私の名を置くべき宮を建てるためにイスラエルの諸々の部族のうちからどの町をも選んだことがなかった。ただダビデを選んで我が民イスラエルの上に立たせたと。イスラエルの神主の名のために宮を建てることは私の父ダビデの心にあった。しかし主は私の父ダビデに言われた。私の名のために宮を建てることはあなたの心にあった。ね、まあ、建てたいと思っておられて、そしてまた蓄えもしていたわけですよね。あなたの心にこのことのあったのは結構である。けれどもあなたはその宮を建ててはならない。あなたの身から出るあなたの子が私の名のために宮を建てるであろうと。で、まあ、ソロモンが宮を建てることになったですね、その経緯をここでこの説明しているわけですね。20節。そして主はその言われた言葉を行われた。すなわち私は父ダビデに代わって立ち、主が言われたようにイスラエルの位に座し、イスラエルの神主の名のために宮を建てた。私はまたそこに主の契約を収めた箱のために一つの場所を設けた。その契約は主が我々の先祖をエジプトの地から導き出された時に彼らと結ばれたものである。まあ、10回ですね。そしてですね、それをこの、死聖所ですねに収めたわけであります。22節。ソロモンはイスラエルの全回収の前で主の祭壇の前に立ち、手を天に伸べていった。イスラエルの神主よ、上の天にも下の地にもあなたのような神はありません。あなたは契約を守られ、心を尽くしてあなたの前に歩むあなたのしもべらに慈しみを施し、あなたのしもべである私の父ダビデに約束されたことを守られました。あなたが口を持って約束されたことを手を持って成し遂げられたことは今日見る通りであります。それゆえイスラエルの神主よ、あなたのしもべである私の父ダビデにあなたが約束して、お前が私の前に歩んだようにお前の子孫がその道を慎んで私の前に歩むならば、お前にはイスラエルの位に座する人が私の前に欠けることはないであろうと言われたことをダビデのために守ってください。イスラエルの神よ、どうぞあなたのしもべである私の父ダビデに言われた言葉を確認してください。しかし神は果たして地上に住まわれるでしょうか。見よ、天も糸高き天もあなたを入れることはできません。まして私の建てたこの宮はなおさらです。しかし我が神主よ、しもべの祈りと願いを顧みて、しもべが今日あなたの前に捧げる叫びと祈りをお聞きください。あなたが私の名をそこに置くと言われたところ、すなわちこの宮に向かって、夜昼あなたの目をお開きください。しもべがこのところに向かって祈る祈りをお聞きください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈るときに、その願いをお聞きください。あなたの住処である天で聞いてお許しください。31節。もし人がその隣人に対して罪を犯し誓いをすることを求められるとき、来てこの宮であなたの祭壇の前に誓うならば、あなたは天で聞いて行い、あなたのしもべらを裁き、 悪人を罰してその行いの報いをその神戸に帰し、義人を義としてその義に従ってその人に報いてください。もしあなたの民イスラエルがあなたに対して罪を犯したために敵の前に敗れた時、あなたに立ち返ってあなたの名をあがめ、この宮であなたに祈り願うならば、あなたは天にあって聞き、あなたの民イスラエルの罪を許して、あなたが彼らの先祖に賜った地に彼らを帰らせてください、まあ、そこまでにしたいと思いますが、でこれが実際起こるんですよね。それこそバビロン捕囚みたいなことが起こって、そして、彼らを先祖に賜った地に彼らを帰らせてくださいという祈りがこれなされているわけですね。そしてその通りに、不思議なことにもこのあれですね、クロス王によってですね、あのバビロン捕囚から、まあ、この帰還を許されるという、そういうことが起こるわけでありますが、今もうここですでにですね、そういう事態についてもこの祈りの中に入っているというのは不思議なことであります。それにしてもこうして、ダビデそしてソロモンと、まあ、前世時代を迎えて、そして立派に神殿も作りですね、この死聖所にですね、この神の契約ですね、の書を入れた神の箱をですね担ぎ入れて、そしてしっかりとですねその体制が整った、それが今日の聖書箇所でありました。このようにしてイスラエルのですね全ての改宗の前でソロモンはこの祈りを捧げ、そしてまあ王としてですね、そしてまた信仰者としてイスラエルの民を率いていくという、そういうまあ神の前での誓いを垂れたわけでございます。そして守って、そしてこの苦難があってもそこからまた回復させてくださるようにという祈りも含めて、彼は神様の前に祈ったわけでございます。そしてそれはまた同時にですね、イスラエルの民の前での祈りでもあったわけでございます。このようにして、まあ最高の時ですね、一番良い時ですね、それを迎えたのが、まあ、今日お読みしたこの聖書箇所であるというふうに考えることができると思います。その後いろいろな問題が起きます。まあ、日本もですね、まあ、あまりこの大陸とつながってはいなかったために比較的大事件、大苦難は経験しなかった方だと思いますけれども、しかしこの前はあれですね、大きな戦争をして、そして結局負けて、そしてですね、ひどい状況にありましたですね。私もあの小さい時にですね、東京に行きました。そうしたらですね、東京はもう建物なんかありませんでした。もう瓦礫の山です。でダーッともう向こうまで見晴らせるような、そういう状況で、本当に家なんかあんまり残っていないという、そういうこの状況を見た記憶があって、今でもその記憶がですね鮮明に残っていますけども、そういう時があります。しかしですね、そこから日本もですねいろいろ学びました。今までは、まあ、自己中心といいますかね、この東洋のですね強国としてですね、どんどん勢力を伸ばしていくというような政策を取っていったわけですけれども、そのところからですね、この一転して今度は逆にですね、他の国からいろいろ援助をいただかなければならないというようなことも体験しました。私は小学校の3年生の時に終戦になったわけですけれども、そうするとですね、今まで敵として戦っていたアメリカからですね、いろんな物資が送られてくるんですよ。ジャンパーとかですね、靴下とかですね、必ずしも全部新品ではないんです。 そういうのをですね送ってきてくださって、それがありみんなありがたくてですね、もう毎日それを着てるようなそんな状況だったですね。着るものなんか売ってないというか買えない、そんな時代でありました。そういうことを考えるとですね、この日本が勝てたらそんなことしただろうかと思いました。本当に素晴らしいこの心っていいますかね、負けた国、そしてこの間まで暴虐を働いたこの国の民に対してですね、援助物資を送ってくるって国はどういう国なんだろうというふうに思いました。そしてやっと最近になって、それがキリスト教によってですね、この導かれている民のですね、この愛であったということを知ることができてですね、なるほどというふうにちょっと遅めでありましたけど気がつかされたものでございます。まあイスラエルもですね、一回どころじゃなくて、ですね、とんでもない、それで いろんな国にですね、この散って、そしてそこで苦難を経験した民であります。日本どころではないですね。しかしその民がですね、ある意味で非常に栄えて、そしてまた非常に有能で用いられているということを考えると、この神様はですね、決してその民を忘れることはない。このソロモンの祈りもですね、そのまま聞かれているところがあるというふうに思うわけでございます。ちょうど時間となりましたので、お祈りして終わりにしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日はブラジルから丸尾さんの妹さん、早坂鈴江さん、そしてまた娘さんの明美さんをお迎えして、共に、聖書を学ぶことができました。国が違っても同じ神様を信じ、そして同じ御言葉を学びつつ生きる、そうした足を現実を今体験して感動しております。どうぞ主よ、この早坂さんのこのお宅にも、そしてまたブラジルにおられる日系の方々大勢いらっしゃいます。この方々もいろいろな苦難を体験されました。しかし主よ、あなたが守ってくださって今平安が与えられていますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、あなたを信ずる者が一人でも多く与えられて、そして主よ、あなたを主と仰ぎつつ歩むことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。